第2章、防災に関する思い。過疎問題と防災。阿蘇、建築や土木関係をご専門にされていた先生が、そのように考えるきっかけとなったこと、発想の転換があったこととは何でしょうか。片田、先ほども申しましたように、私は大学で建築関係の学問を学びました。博士号も建築学で取っていますが、大学における私の博士論文のテーマは過疎問題でした。過ぎたる疎って何だろうか、適疎ってあるのかと考えていました。例えばアメリカ、合衆国に行きますと、広大な農地にポツンポツンとしか人はいません。しかし、あれは過疎って言いませんよね。人口密度だけで言えば、アメリカの方が低いでしょう。では、過疎問題って一体何なのでしょう。山の中で畑仕事をやっているおばあさんに声をかけたところ、すごく歓迎をしてくれまして、お茶を飲んでいけと言われて、上がり込んでお茶をいただきながら、いろんな話を伺うことになりました。現実として過疎問題と言われている地域なのですが、このおばあさんはとても幸せそうなのです。息子は自分のところに来いって言うんだけれども行きとうないなんて会話をしていると、今度は隣のおばあさんが来てまた楽しく会話をすることになる。そうなると、一体誰が過疎問題という問題を定義したのだろうか、問題はどこにあるんだろうかと考えていました。霞が関で考えた問題が過疎問題なんじゃないだろうか。もちろん医療の問題だとか、買い物など消費の問題だとか不便はありますが、その指標だけで過疎問題を定義してしまうと、大きな違和感が生じてしまうのではないでしょうか。防災というと、危ないから堤防を作る、危ないからダムを作る。もちろんそれに関して効果があるから反対はしないのですが、本質的なものを見ずして、現象があるから抑える。現象があるから対処するといった印象があります。そこに人を見ていないなという感じが強かったんです。視点を変えて見えてきたもの。先ほども話しましたように、私は過疎問題を研究していたものですから、おばあさんと話をしていると、言葉巧みに多くは語らないけれども、長く生きてこられた分、いろんなことをご存知でした。また同じ話を何度も繰り返されるけれども、何度も話すほどおばあちゃんにとって大事なことなんだと考えると、何か別なものが見えてきたのです。自分たちの問題意識からアプローチするのではなく、相手の視野や視点でアプローチをしていくと、これまでとは別のものが見えてくるのです。例えば災害の時に避難をしていない人は防災意識の低い人であるという考えではなく、避難しない人には避難しないなりの理由があることに気づくことができるのです。ハザードマップについても、なぜ見ないのかと迫ることがありますが、見ない方には見ない方なりの理由があるのです。災害というものに対して現実感を持てないということも、人としての本質の一部です。それらをすべて無視して、ハザードマップ見ない、だから見よう、危ないから堤防を作ろう、といった話ではないのです。もっと人間というものを見ることと同様に、地域を見るという従来の防災のアプローチとは全然違うところから、このような研究を進めてきたのです。釜石での話。私にとって非常に大きかったのは、やはり釜石の話です。地震が起きても子どもたちは逃げないというのです。どうして逃げないの、学校では逃げろって教わったでしょと聞くと、子どもたちはみんな習ったよ、だけど逃げないって言うのです。さらにどうしてと聞くと、だってうちはおじいちゃんも逃げないし、お父さんも逃げないからというわけなのです。学校では逃げなければいけないから逃げろと教えます。子どもたちの心情から考えると、学校で教えてもらったことなので 正しいことは理解しているけれども、家に帰るとそのリアリティがなくなるわけです。家族の誰も逃げないわけですから、そういう中でいざという時に正しい対応ができる子どもたちになってもらうためにはどうすればいいのかという視点でおじいさんたちと話をしてきたのです。おじいちゃん、お宅のお孫さんは地震が起きても逃げないと言っています。学校では逃げろと教えているのですが、うちではじいちゃんが逃げないって言うから僕は逃げないって、お宅のお孫さんが言うんだよ。おじいちゃんどう思う？って話していると、それはいかんな、みたいな話になっていくんですよね。やはり、あれ、地震の時には逃げるっていうのはこの地域に住む作法やからな。海辺に住む者の作法だからということで、おじいちゃんの心の拠り所と子供の心の拠り所を全部踏まえた上で向き合うことが必要なのです。そうするとお年寄りたちが避難訓練を始めるんです。孫の手を引きながら、こんなことやっても助からんことは分かっとるけどな、などと言いながら、しかしこれは自分の命が助かるためだけじゃないということなのです。ここに住む皆さんの作法や自分たちの行動が孫たちにどういう影響を与えているのかということに気づいたときに、初めて理解していただき、避難訓練を重ねてくれるようになったのです。それを孫たちが見ることで、学校で習っていることとおじいちゃんのやっていることの整合性が取れることになったのです。ぐらっと来たらさっと逃げる。これがその地域に住む者の作法であるという理解をしてくれるようになる。そういう地域を作っていくといいということなんだと思います。私は過疎問題をやってきたことが、今私が取り組んでいる仕事、防災に非常に生きていると思います。いつも地域を見ておかなければならない。人を見ておかなければならない。これまでの防災に対する取り組みや、社会に対する政策というのは非常に場当たり的であり、現象だけ見てそれに対する処方箋を描き、それらが連続して行われていたのではないでしょうか。問題を構造から考え直す。問題があるからこう対処するというのは間違いではありません。しかし問題の構造はそんなものじゃないということがいろいろ存在しているのです。典型的な例としては、一昨年の7月豪雨、昨年の台風19号などが挙げられます。内閣府の中央防災会議というのがあります。私は以前からその会議において政府の委員をやっているものですから、その会議の冒頭であえて意識的に声を荒らげました。また今回も犠牲者のうち7、8割が高齢者となった。いつまでこんな議論をやっているんだと。平成16年当初は要配慮者問題ということから、中央防災会議の中でワーキンググループが作られました。その中で散々議論してきたのです。対策をやり続けてきたにもかかわらず、いまだにこんなことをやっているのです。いい加減にしろって。本当にしっかりとした対処のできる国にならないと、いつまでたっても犠牲者が出続ける社会ということになってしまうのではないか。そんなことがあってはならないのではないかということを最初に言ったわけです。そのため具体的な提案をしました。岡山県倉敷市において一昨年の7月豪雨で大変な被害が出ました。倉敷市の真備という場所で51人の尊い命が犠牲になられましたが、そのほとんどが高齢者の方々でした。しかも各ご家庭の1階部分で亡くなっているのです。2階があってもその2階にすら上がれない状況の中で亡くなっておられたのです。その時の状況を想像するだけで切なくやりきれない気持ちになってしまいました。そこで当時その地域の民生委員のトップの方に、倉敷における要配慮者対策の話を聞くことができました。倉敷市は人口が48万人で、そのうちの約4万人が要配慮者だったそうです。実に12人に1人の割合になります。 このような高齢化社会の状況の中ですから、確かに高齢者から犠牲者が出るという状況はずっと続いているわけです。例えば、倉敷市内に約4万人の要配慮者がいたとして、この方々すべてを行政で対応できるかというと、物理的にできないことになります。ですから行政は、各地域における共助や地域のコミュニティの問題として投げてしまうことになります。確かに物理的には難しいでしょう。すると地域の方でも、そりゃそうだよねという理解をせざるを得なくなり、結局民生委員の方々だとか防災担当者の方々といった地域の防災リーダーがその名簿を受け取り、プライバシーに気をつけろと言われながらコピーすることもできず、災害になると一人走り回り、時にはそういう方々まで命を落とすような状況になっているのが現実なのです。そこで先ほどの民生委員のトップの方に、この4万人のうち本当に誰かが助けに行かなければならない、寝たきりの方や生命維持装置をつけている方といった真の意味での要配慮者はどれくらい存在するのですかと聞いたら、約10分の1だろうという答えが返ってきました。残りの方々は障害者手帳3級以上、65歳以上の独居世帯、もしくは高齢者世帯が対象であるということでした。私は現在60歳なのですが、あと5年経てば私自身も要配慮者になるという話です。要するにそういう方々も含めた4万人という数字だったのです。これはおかしな話です。80歳になれば80歳相当の足腰になるのでしょうが、だからといってそれを要配慮者とするのは間違っています。それは健康な加齢者であって、年相応の体になっているだけなのです。私が倉敷市に提案したのは、要配慮者をもう一度最初から定義し直すべきだということでした。ケアマネージャーがいて、この方は誰かが助けないとどうにもならない人に対して市が責任を持って名簿化すること、そして市がその名簿を管理すること、そしてその人の避難対策は行政が責任を持ってやることと提案したのです。行政には無理があるからといって、寝たきりの状況の方々まで全部地域に丸投げするようなことはやめるべきであるとも伝えました。つまり倉敷市の場合、要配慮者の10分の1にあたる4000人の方々を行政が責任を持って対策を行うことになります。では残りの方々についてどうすればいいのでしょうか。これは行政の問題ではありません。これは明らかに地域の問題なのです。健康加齢者への対策まで行政ではできないのです。健康加齢者であっても80歳になれば80歳なりの足腰になります。それは我々誰もがそうなります。みんなそれ相応の年齢になれば、それ相応に手助けが必要になるのです。自分もいずれその年になった時に、みんなが地域で助けてくれるような社会が必要なのではないでしょうか。生命維持装置をつけている方も含めて全部行政で対応することは無理ですからと言って丸投げしたり、行政と地域の狭間で地域の民生委員や地域の防災リーダーが個別に走り回ったり、どうにも対応できない中で亡くなっていく方がこんなにも出てしまったという状況を無視してはいけないのです。行政はこれらを直視し、やるべきことをやる必要があるのです。地域に任すとかできないとかじゃないのです。命に関わる問題だからやるんです。その代わり、健康加齢者は地域の問題というように、メリハリをつけた対応の中で、災害において高齢者が死に続けるという社会を何とかしようじゃないかという話を中央防災会議でしたのです。これから中央防災会議ではこういった方向で進むと思います。そうなればこれらに関してはコミュニティの問題になると考えています。 それぞれの地域そのものがどんな地域であるのか、自分たちは将来どんな地域社会で暮らしたいのか、それに向けて皆さん自身は今何をやっているかということなのです。